今もベストしたで詩編118編24節の歌が歌になってですね、歌ってるんですけど、おそらくゴスペル詩編からもたくさんの曲が生まれていると思います。私の6、7年の中でも詩編の歌は何曲も出てきました。素晴らしい曲たくさんあると思いますけれども、まあ、これはこの日は主が作られた日、私たちはこの日を楽しみ喜ぼうと、いやいや楽しみ喜ぼう、そんな風でもあるでしょうし、まあ、神様はこの一日を与えてくださった、この一日を作って私たちの命の日に加えてくださったのは神様なので、この神様に信頼してどんなことが起こるかもわからないけれども、この神に信頼して委ねて、そしてこの一日を楽しみ喜ぼう、神を喜んで生きようと、そういう、まあ、意味合いだと思うんですけれども、詩編からは本当にたくさんの、まあ、素晴らしいこのゴスペルソング、ゴスペルが生まれていることです。まあ、その詩編の中で今日はその聖書の言葉でですね、詩編の34編の一節にこういう言葉がありますが、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。3節で、私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめようという、そういう言葉があります。私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。まあ、これはダビデという人がまさにこう信仰の告白のようにして言っている言葉ですけれども、私たちもこういろいろある毎日の歩みの中で、本当にこのように同じように言うことができたら素晴らしいことではないかなと思います。このそういうふうにというのは、そういうふうになかなか言えない私たちの現実があるということでしょうかね。その楽しみばかり、いつも喜ぼうというか、喜びや楽しいことばっかりではない私たちの歩みの中ですから、厳しさや悲しみや苦しみや困難や試練や、時には病や、いろんなことが起こってくる、そういう毎日がありますので、このようにあらゆる時に神様を褒めたたえるとか、口にはいつも賛美が、神様に賛美があるとはなかなかこう言いにくいというか、言えないような現実があるということですけれども、まあ、あらゆる時というか、いつもというと、いつもこう歌っているというような感じ、歌わなければいけないというような感じなんですけれども、まあ、このあらゆる時というのは、このその時その時に、この神様を褒めたたえる、この一つの出来事、この一つの出来事という、その一つ一つの、まあ、試練なり苦しみなり悲しみなりも含めて、その時その時にということも意味していると思いますが、あらゆる時に、そしてこの一つ一つの私自分自身の歩みのその時その時、それらが全部この神様の手の中にあるので、それがその時その時が本当に絶望的に思うようなその時も、私自身も神様の御手の中にあるので、その神様からの助けと慰めと力を与えていただいて、その苦しみ痛みの中からも賛美、あるいは神様を讃える歌を、まあ、与えられていくというか、苦しみの中ではうめきとか涙とか叫びしか出ないかもしれませんけれども、そういう中からそれを忍耐を持って神の御手の中にあると覚えながら歩み続けていくときに、やがてその神様が苦しみから助けを救いを与え、神を褒めたたえる賛美歌をですね、与えてくださると、まあそういうことであろうと思います。まあ、これを歌ったダビデという人も、まあ、この聖書の説明を見れば、まさにこの34編というのは、この前書きの方でダビデがですね、アビメレクの前で気が狂ったかのように、気が違ったかのように振る舞って、そしてその まあ、敵の手から逃げ出すことができたという、そういう苦しみの中、困難の中から救い出される時にこう歌った歌でもあります。ダビデというのはこのイスラエルの国の2代目の王様なんです。そのサウル王様という人は、そのダビデの人々の人気とかそういうこう力とか、そういうことにこう妬みやあるいは恐れを感じて、このダビデを最初はこの気に入って、召し抱えていたんですけれども、次第にその妬みで憎しみでこう殺そう殺そう殺そうと、まあ、付け狙うようになって、ダビデは逃げ回らなければならなくなった、そんなこともありますし、今日のこの正しい書きのようにさまざまな敵にこう追い回されるようなこう命の危険の中で、本当にこの苦しみの中で逃げなければならないということが非常に多くあった、その彼の人生のことが聖書に記されていますけれども、ですから彼決して順調で楽な時にこの言葉を言ったのではないということを思う時に、すごい言葉だなと思います。私たちの想像を超えるような恐れが絶えずあるような、そういう状況の中で、私はいつもあらゆる時に主を褒めたたえ、私の口にはいつも主への賛美があると、そういうふうに、まあ、まさにこれは彼の信仰の告白ではないかなと思いますけれども、まあ、私たちは、まあ、順調な時とか嬉しい時楽しい時にもちろんこの歌を歌う、賛美を歌うということはできるかと思いますが、苦しみの時、試練の時、困難な中で、なかなかこの賛美の歌がですね、出てこないことがあるかと思います。でもダビデのこういう姿を通して教えられることは、まあ神様を賛美するということは、この自分自身の気分とか感情とか、あるいはそういう状況によるそういうことに左右されるべきではないのだということをですね、教えられる。すなわち、まあ、神様がどんな時でも、賛美されるべきお方であって、愛と恵みに満ちておられる偉大なお方であって、ですからこそ私たちはいろいろな状況に置かれるんですけれども、それらを超えて神様は賛美できる、するべきお方なんだという、まあ、意思によるというか信仰によるというかですね、そう賛美することを選び取って神様を褒めたたえていく、まあ、それがこのダビデに表されている姿ではないかなと、そう思わされます。同じ34編の中に、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよっていう言葉もあります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、そうすれば分かる、そうすれば見えてくると、神様の恵み深さや神様がどれほど良いお方であるか、素晴らしいお方であるかということが見えてくる。ですから主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、静まって、そして心と思いを、自分の悲しみや痛みや苦しみ、そういうことを状況にではなくて、それだけではなくて、こう心と思いを神様に向けて、神様がどれほど素晴らしいお方か、恵み深いお方か、偉大なお方か、この私の痛み苦しみをも最善にこう取り扱い、そして解決し、慰め励ましの道へと導いてくださることのできるお方かということが、神様を見つめ